生ほじるしネットラジ6月の最終回はマリッチカウンセラーのこの花咲夜さんをお迎えしてネットコミュニケーション特集の最終回です。この花咲夜さん、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この花咲夜さんは心理カウンセラーさんだとご紹介すれば正しいですかね。
そうですね、というか恋愛系というか、まあパートナーシップでしょうかね。なんか恋愛系、なんか自分の中であんまりしっくりこないんで、ただやっぱり人間関係でしょうね。やっぱり一番需要が多いのが、やっぱりまあ恋愛とか、あとはまあ結婚のね、結婚生活とかパートナーシップなんで、やっぱりその恋愛とか、あとはね、パートナーシップをこうメンテナンスする方が私実は興味があるんで。
人間関係のメンテナンス。
そうですね。築き上げていくっていうプロセスですね。要はほら、彼氏ゲットとか、モテる方とか、婚活って私あんまり興味ないんですよ、実を言うと。
ブサイク37歳童貞の俺が100人の女とやれた理由みたいな。
やだ、ちょっと、たまほさん、面白すぎる。そう言っちゃダメですよ。
そういう商材とかたまに見かけますよね。結構面白いとか
も、
ね。
いや、私たまほさん気に入っちゃったっていうか、好きになっちゃいました、もう。
そういうんじゃないと、どうやって狩るかとかいう方じゃなくて、どうやってこう、
育てていくか。やっぱり婚活ってね、そういう、なんかそういうくくりってありますけども、なんかこう、受験とね、お受験が盛んな日本ならではの発想かなって私思うんですよね。要は、とりあえずね、大学に受験するっていうところで、入ったら終わりみたいな、あるじゃないですか。ね。で、入ったら終わりじゃなくて、そこでちゃんとこう、きちんと勉強して自分で何を積み上げていったとか、そういうものじゃないのかいって私思うんです。
入ればいいってものじゃないはずだっていう、人生もっと長いよっていうことですよね。
やっぱりそこがスタートでしょうよっていう。で、結局ゲットゲットでゲットするまではいいんだけれども、結局こんなものじゃなかったっていうね、そこでどうやってメンテナンスしていくかっていうのを知らない方が多いんで、結婚さえすれば幸せになるはずだったのに、みたいな。あれ違ったじゃん、みたいな。
全然違いますよね、もう。
ね、
婚者として。もうすぐ20年目を迎える私として、本当心から、そういうもんじゃないって言いたいですね。
ですよね。メンテナンスしないとね、車もそうですけど、ちゃんと、ね、気をつけて、気を配ってというか、心をかけないと、うまくいかないですよね。
どんなものもね。
育てるってこと本当に大切。
その育て方みたいなのを、心理セラピーや心理カウンセリングで伝えてくださってる方って。
そうですね。そんな感じでしょうか。
メルマガなどを駆使してって感じですよね。
駆使して。
その辺のこう、すごくネットコミュニケーションがお上手だなと思って今回出演をお願いしたわけなんですけど、発信が本当に上手ですよね。使いこなしてるっていうか、割と新しいメディアを割、あ、こういうふうに使うと人とうまく交流できるのかってすごく見てて参考にさせていただくところがあって、
どうもありがとうございます。
メルマガとミクシーのコミュニティとフェイスブックみたいなの連動させてあったりとか、アメブロとツイッター連動させてあったりとか。
そうですね、なんかちょっと網の目ちょっと、
網の目になってますよね。すごい上手だなと思って。その辺何か工夫されてるところとかきっかけになったこととかあるんですか？
工夫というか、私の場合は、まあ、節操ないんで、使えるものは何でも使うんですよ。まあ、アメブロもそうですし、あと、アメブロ以外にも私、いろんな、使える、なんだ、サブブログみたいなの私結構持ってるんで、で、そのサブブログ もう何社も持ってて、それまあ、サブブログは、まあ、サブブログではあるんですけども、うん、まあ、SEO 対策にもね、メインのブログにこう非リンクくっつけるんで、まあ、SEO 対策のためにもやってはいるんですけども、
うん、
あとは、まあ、ミクシーとか Facebook も、あと Twitter も結局要は私っていう人間一人しかいませんよね、
うんうんうんうん、
なので1対他のコミュニケーションってどうしても必要になるじゃないですか、
うん、
なので1対他これメール私メルマガ始めた時にこれ誰が言ってたのかな、うん、昔メルマガをやってた方でメルマガについての考え方を、うん、メルマガで言ってらっしゃる方がいて、
うん、
普通のメールのやり取りっていうのは1対1の中で一通意思表示して向こうから返事が来てってことでこちらの意図をまた伝えてっていうことでそのピンポンとかねテニスみたいなやり方なんだけれども、
うん、
ね、それはそれでいいんだけれども、
うんうん、
やっぱり1対1っていう発信をしていかないと広がりがね、うん、ならなくなるっていうことをおっしゃってる方がいて、
うん、
それはそうだっていうのでなんかこう、うん、今から考えるとこれ本当に基本的な考え方ではあるんですけども、
うん、
一対多だよねっていう、
うーん、
そこに私開眼したんですね。
おお、開眼。
ええ。
うーん、
開眼しました。
一対多、重要ですよね。
そうなんですよね。
それこそそれが告知っていうことですよね。
ええ。
うん、アナウンスっていうことであるメディアっていうことですよね。
そうですね。だからやっぱり、一対多っていうコミュニケーションがね、うん、できると、もちろんやっぱり中身のこうやり取りとかっていうのは難しくはなりますけども、
うん、
あとはやっぱり人によってね解釈の仕方、理解の仕方とか受け取り方って違いますから、
うん、
まあ、100人なり1000人なり読者さんがいたら全員が全員私の伝えたことを私の意図した通りに汲み取ってくださってるとは思いませんけれども、
うん、
だからそういう意味ではこう薄くはなると思うんですよ、
うんうん、
ただやっぱり1対多っていう風な発信の仕方をさせていただくと、
うん、
結局相手に無理強いしなくて済むんですよね。
あー、そうですよね。私はこう思いますって置いといて誰か取っていくっていうか、採用する人は採用すればいいし、しない人はスルーしてくれればいいしっていう、
で次のステップに興味がある人は来ればいいし、そうじゃない人はスルーで構わないでしょ、うん、みたいな、
うんうんうん、
それをねやっぱり追いかける必要もないですから、
うんうん
うん、だから一対多ってすごく自分も自由になれるし相手にもこう自由を与えられる、
うーん、自分も自由になれるし相手に自由を与えられるってすごい素敵なことですよね
と思います。
うーん、なんかある意味とても効率もいいですしね。
そうですね、
うん、なんかそれで参考にされたこう手法とか考え方とか本とかあるんですか？
いっぱいありますよ、いっぱい。
おお、はあ。
で、さっきちょっとオンエアになる前に話が出ていた東さん、
はいはい、
東康先生ね。
はい。
私東先生のメルマガが実はすごい好きで。
ああ。
で、東先生の発信の仕方素晴らしいなと思って、実はずっと読んでたんですね。
というのは、
というのは、まあ、
どこら辺
か、おそらく、私もメールマーケティングっていうことをかなり勉強はしたんですけど、うん、やっぱり他のメルマガ発行者さんとメルマガの発行の仕方が違うというか、うまいんで、うん、多分この方もメールマーケティングやってらっしゃるだろうと思って、じーんと私実は追っかけてたんですね。やっぱり無料レポートを使う使い方とかも抜群にうまいし、
うん、
やっぱりこう人の流し方がうまいというかね、
うーん、
そんなことを感じて、
うーん、
いや、素晴らしいなと思ってました
ね。東さんは本当効率の良さと、なんて言うんでしょう、愛を両立させてらっしゃる稀有な方ですね。
そう思います、本当に本当に、う
ん、両立ってできるんだって一つのすごいモデルになってくれてますよね。考えてみればね、いいことやってたら絶対両立するはずなんですよね。自分の提供するサービス自信があって愛をこもってるって分かっていればそれを効率的にっていうのができていいはずなんですけど、やっぱり世の中ではあまり モデルとして身近で見ることがなかったのですごい感動してます。
そうですね、やっぱりすごくこうあの細やかなね、あの中身のある発信をなさる方は、うん、すごく実はあのなんだろう、フォーカスしすぎてあのなんて言ったらいいんでしょうね、こう規模がちっちゃくなりすぎて濃くなりすぎちゃうというかね、あの煮詰めすぎたコーヒーみたいなコミュニケーションになっちゃう方って多いと思うんですよ
いい例えですね。
なんか煮詰めすぎたコーヒーとか言っちゃう
ねえ、ちょっと煮詰まっちゃってるんですね。
それじゃ飲めないだろうみたいな、ね、
そうじゃなくてもっと爽やか
で、
うん、
ですね。
それが東さんは結構お得意な感じがすると見てて思ったってことですね。
あ、ちょっと今、
うん、
あ今あらああいやあらユーストリームにあの、
うん、
アクセスしたら、
うん、
聞きろなんか声が私が喋ったのと数秒後に出てくるんで一瞬なんかこうビビったというか
ね、自分の出てるやつをつけるとそうなりますね。ちょっとずれて自分の声聞こえてくるって、ね、
30年前の国際電話みたいな
あ、東さんからツイッターで、おお、なんか私の名前出てるぞっていう書いてください。聞いてくださってんですね、嬉しいですね。
そうなんですよ
いやー、あったかい方ですね、本当にね。
本当にそう思います、
ね、でもあのこの花咲夜さんもすごい愛のある発信だなって思います。やっぱ買われてる。
そうですか、ありがとうございます、うん、私毒舌なんですけどね
毒舌の片鱗もたまに見かけるのが面白いですね。
やっぱりあの、うん、ねえ、あの、うん、パシッとアメとムチってやつですかね。
上手ですよね。あの、私もその辺すごく下手だし、やっぱりセラピスト系の方はパシッと叱るみたいなちょっと不正的な関わりが下手な方多い、苦手っていうか申し訳ないとか気の毒だとか思っちゃう方多いっていう印象を持って
ますけど。ああ、そうかもですよね。いや私も同じような口だったんで、
うん、
やっぱりあのセラピストとかね、カウンセラーとかいう職業に就くような方って、うん、あの元々なんでしょうね、あの与えたいとか助けたいって気持ちが多い方って多いと思うんですね、傾向的に。
うんうん、
そうじゃなかったらこういう職業って選ばないと思うんで。
うん、
ただそこから脱却してあの、うん、自分の傷とか弱さを投影するために人を癒そうとしないっていうところがやっぱり通過点だと思うんですよね。だからその人の強さを信頼するみたいな。だからまずおそらくあの、うん、なんだろうな、セラピストとかカウンセラーの見習いさんというか研修中とか養成講座なんか通ってらっしゃる、うん、私もそうだったし、私の周りに聞いても全員その罠にはまってたみたいなんですけど、だいたいそういうお勉強とかすると、だいたいあのなんか私大変な目に遭ってるんですとか、お母さんがこうしたらとか、あの、うん、彼氏からこうされてっていう、なんか夜中の、
うんう
ん、なんか連日3時間4時間の、 あの、うん、明け方までの眠れないの電話っていうのに1回はハマるんですよ、
うん
うん、さんね。そう、あの、こう、こんなことまで話してたのはあなただけだったのみたいなと、うんうん、いや、あなただけだったのっていう人ってみんなに言ってるんだと思うんだけどね、結局ね。
でもそう言われると私が話したら自殺しちゃうんじゃ的な感じで、
ね、そうこの人どうなっちゃうんだろうみたいなね。
うん、
つまり何が言いたいかというと、結局自分と他人の境界線っていうのがね、こう引くのが苦手というか、境界線が多分緩いというかね、あの境界線が緩いのと、あの共感能力っていうのって実は似て非なるものだっていうことは後になってから学ぶんでしょうけども、やっぱり本当のあの個人の確率っていうのかな、そういう意味でのこう自我、いい意味での自我の確率、
うんうん、
あのまあ、自我、エゴっていうよりも、なんだろうな、これはセルフ、あのなんだろう、個としての個人意識っていうの、健全な自立とも言うんでしょうけども、
うん、
できちんとこうあの自分と他人をまず分ける、境界線を引くっていうことができて初めて、本当の意味での共感っていうことは可能になると思うんですよね。
うん、
なんだけども、一度は多分その罠皆さんくぐるでしょ
う。そうですね、そうですね、私も本当に そうでしたね。ちょっとそんなことやりたいなと思ってた学生時代の一時期とかね、占い師デビューした直後とかちょっとそんな感じでしたね。
でやっぱりどんどん来ちゃうでしょ、そうすると。
そうなんですよね。で無理って思ってやめるんですね。
やっぱりそういう方が現れるっていうのも、うん、こちらはきちんとね、愛を持ってノーっていう練習するためにそういう方って現れてくださるのかなっていう。
そうですね。いつもいつもね、節目節目に何か何か何かの学ばされる事件とか出会いがあってって感じですよね。
なんかね、節目節目でバーって出てきますよね。
ね、出てきますね。出てきたら本当に成長フラグが立ったって感じでね。よっしゃって感じで。
で、ネットコミュニケーションがね、今日の話題ですから、
うん、はい、
ネットコミュニケーションだからこそ、私思うんですけど、
はい、
きちんとした境界線っていうのって大事かなって私思うんですよね。
ネットコミュニケーションだからこそっていうのは、どのあたりで、だからこそになるのかを聞いて。
やっぱりネットコミュニケーションだと、うん、結局、誰とでも簡単につながれるでしょ。すぐメールの一本送ればいいし、
うん、
あと、ブログとかね、SNS、まあ、ミクシーとかですか。
うんうんうん、
だから何かね、すぐ聞いちゃえばいいやみたいな、
うんうん、
ね、メールがビューンって来るじゃないですか。
うんうんうんうん。
で電話と違って取らないっていうことできませんから。
来ちゃう、届きますよね、とりあえずね。
で来ちゃいますよね、
うん、
なので来ちゃうんで、それを何だろうって思って見ちゃうじゃないですか。
うん、
で嫌顔でもね、電話と違って何だろう、電話ってワンクッション置くとか、例えば携帯にしても、うん、まあ携帯もな、そうそう、ちょっと話が前後しますけど、うん、コミュニケーションって、まあ、これ良くも悪くもだんだんこう距離が近くなるというかね、うん、主体的に使う人間が主体性を持たないと、自分軸っていうのを持たないと、
うん、
翻弄されるなって思うんですよね。
うん、
携帯だって24時間じゃないですか。
うんうん、
もちろん緊急の時とかね、すごく便利だと思うんですけど、
うん、
携帯も使う方の、発信する側の相手に対する思いやりと、発信される側の、
うん、
この時間は自分の時間だからっていうことで、
うん、
例えば電源切るとか、着信があっても出ないとか、
うん、
そういう、こう自分を大切にするって意思がないと、
うん、
難しいと思うんですよね。
うんうん、
携帯にしても、あと何だろう、今いろんなのありますね、 iPhone とか iPad とか、
うん、スカイプのチャットが来るとかね、オンにしてるとね。
だから私は、なんだろう、そこら辺の、なんていうんですかね、自分を大事にするっていうことで、ものすごく私、鍛えられましたね。
おー、すごくこの花咲夜さんが伝えたいと思ってることの核心に、自分を大事にしてくださいっていう自己愛だって、っていうのがあると思うんですけど、それはもしかすると自分を大事にするのが下手だったとか苦手だったとか課題であったとか、
もうダメですよそんなこと言っちゃう。バレちゃったじゃないですか。いや私もそれ課題だったんですよね。だから結局自分を大事にするっていうことと他者愛っていうことがバランスが取れなかったんですね。で要は自分を愛するというか自分を大事にするっていうことと他者を大事にするっていうことが全く同じもののコインの表と裏だっていうことが分からなかったんで、
なんか綱引きなんじゃないかとか天秤なんじゃないかっていう誤解をついしてしまいますよね。
そうなんですよね、うん、要はあちらが勝つかこちらが、ま、なんだろう、やられるかみたいな、
ね、そう、やるかやられるかみたいなね。
そうなんですよね。
こちらを
言えばあちらを、ね、だから結局それってなんだろう、幻想、要は幸せとか豊かさってよく言うじゃないですか、うん、十分にないから、うん、誰かをハッピーにするんだったら自分が不幸にならなきゃいけないとか、
うん、
誰かを勝たせるには自分が負けなきゃいけないみたいな、
うん、
それって富なんかもそうですよね、
うんうん、
でやっぱりセラピストとかやっちゃうような人ってすごくいい人が多いから、
うん、
なんかほら肉食系で、ね、自分さえ良ければっていう風な、そういう人少ないでしょ。
少ないですよね。
だからやっぱりね、いや自分はいいから、自分を飢えてもね、人様にっていう方って多いと思うんですよ、
うんうん、
ただ自分さえ良ければっていう人にしても、 いや、自分が成功してしまったり幸せになってしまうと、うん、他の人を飢えさせてしまうから私が犠牲になってっていうのも結局あのやってることって真逆ですけども、
うん、
あのこの世の中には全員に渡るほど幸せとか豊かさとか富はないっていう、なんかその欠乏の信念、
うん、
ビリーフ、
うん、
そこが立脚点だから、うん、やっぱり相手をやっつけるか自分が犠牲になるかっていう攻防戦やっちゃうわけですよね、
うんうん、
でちょっとスピな内容になりました
いやー、わかりますっていうか本当にそうですよねっていうところにハマってたとこ、ことがあるんですね。
ありますあります。いや長かったですよ、うん、私実は、
でもだからこそあんなに熱心に熱意を持って伝えるんでしょうね。いやうまくできてますね世界って。
本当にそう思います。
うーん、
やっぱり私自身がこう自分を大事にするとか自分を愛するっていうこととか、うん、まあ、あと執着を手放すなんていうテーマもそうなんですけど、
うん、
人一倍あの苦労した方なんで、要はね、うん、あの天才的にこう上手い人っているじゃないですか、
うん、
ああいう感じでこうひょいひょいってできたタイプじゃないんで、
うん、
やってもやってもわからなくて、何がどうこうひっくり返って何がどう原因になって何のどこのボタンをかけ違えるとこういう誤解が生まれて、うん、その結果どうなるのっていうのをやっぱりやり尽くしてきたんで、
うん、
そのあの私多分あのおそらくメルマガ読まれてる方とかお感じになると思うんですけど、かなり私左脳派っていうか理屈っぽいんですよね。
うん、そうですね、
ええ、
うん、
だからこうきちんとこうあのなんだろう、あのマニュアル読むみたいにああしてこうしてこうなってこれをするとこうなるでしょ、でこうやってみこういう結果が出るからねっていうことが、
うん、
あのなんだろうな、もしかするとそれが私の限界なのかもしれませんけど、
うん、
あのきちんとこうね、うん、あの筋が通ってないと気持ち悪いんです私。
だからね、分かりやすい文章を書けるんでしょうね。
そうおっしゃっていただきありがとうございます。
うーん、
で、ネチ、
うんうんうん、
したっけ。
うん、そうです、
そうそうそう、境界線がなくなる話、
うん、そう、境界線がなくなる話。あ、ツイッターで柏木文人さんがあのツイッターくださいました。
あ、はいはいはい、はい、ノーと言わないことが相手を大事にすることだと勘違いして自分が苦しくなっていました。
ねえ、そう、ついそう思っちゃうんですけど、
う
ん、
そうですよね。
うーん、まあ、自分を
この柏木さんの場合は、うん、もしかするとこのノーと言わないことってこれあのなんだろうな、ご本人にお聞きしてみないとわからないんですけど、
うん、
あのノーと言えないことって関係性が近くなればなるほどノーって言いにくくなるんじゃないですかね。すごく大切に思ってる相手とかね、うん、パートナーとか付き合った、うん、あのお付き合いしてる彼女さんとかね、
うん、うん、うん、あ、お返事ですね。柏木さん、ね、自分を大事にするイコールわがままと思われることへの罪悪感がなかなか抜けないです。
あ、これそうなんですよね、
うん、
だいたいここに引っかかるというか、私も今でもやっぱりね、あの気が緩むとやあの罪悪感の筋ビッと押されそうになりますよ。ただやっぱりあれなんですよね、自分が苦しくなるっていうことって、
うん、
あの結局あのおそらく関係性の中でノーって言いにくい相手っていうのって、
うん、
あの本当に自分の親だったりとか、
うん、
兄弟だったりとか親友だったりとか、あと一番ノーって言いにくいっていうか、私なんかが本当に力こぶ入れて言ってるのが自分のパートナーに対してね、いい顔したくなっちゃうから、
うん、
ノーって言えない、特に女性、あの、うん、要は何とも思ってないただともくん、ただともくんにはあの、
うん、
結構ほら高飛車、まあ、高飛車の人だったら好きじゃないけどあのただともくんにはあのそれこそ自分っていうものはあのさらけ出して、
うん、
ありのままのそれこそ飾らない自分で、
うん、
あの自分をさらけ出して、実はその飾らない自分だからこそそのただともくんが自分を好きになってくれるわけなんだけど、
うん、
輝いてるでしょ、
うん、
だけど相手を意識して、
うん、
あのこの人私のこと好きになってくれたんだな、私もこの人好きかもっていう、なんかほら、
うん、
そうなってくると相手の愛情が欲しくなるじゃない。
うーん、
そう すると、まあ、その他大勢から特別なことになるじゃないですか。そうした途端に、やっぱり相手を意識するというかね、近くなってくるんで、自分と相手っていうクロースなこう空間になってくると、意識しちゃうと、なんだろう、自分を大事にするイコールわがままと思われるっていう、この誤解が出てきやすくなると思うんですよね。ただ、そうなるとこうおそらく1対1の関係性になってくると思うんで、自分にとって相手が大事であるように、相手の方にとっても、自分っていう存在ってものすごく大事な存在なはずなわけなんですよ。
親との関係が一番大きいです。根源はここにあるんだと思いますっていうお返事が、かしきさんから入ってますね。
でですね、抜け道。
はい、抜け道。
抜け道。相手が自分にとって大事な存在であるように、あなたっていう存在も、相手にとって、かけがえのない存在なんですよ。だから、自分が苦しむっていうことって、相手にとってプレゼントにならないですよね。
なるような関係だったらお断りした方がいいって話ですよね。
そういうことですね。
ごめんなさい、マイクが遠くなったか
も。遠くなりました。
はい、大丈夫です
ね。自分が苦しむっていうことって相手に対するパニッシュメントですからね。
罰だっていうことですよね。そのはずですよね、普通っていうか本来健全ならば。他の方、聞いてらっしゃる方も、もしツイッターやってらっしゃる方がいれば、後ろにハッシュタグ、たまほ印って入れていただければ、ローマ字小文字で、読みますので、よかったらツイッターで反響ください。あと、掲示板にも今入ってまして、あぜさん、千葉の愛と桃舎さんの
あぜさん。兄貴。
兄貴。近いんでね。とりあえずペタリって足跡じゃないか。
足跡じゃないか。
何の質問でも感想でもないんですけれども、ありがとうございます。でそれに、むーちゃんさんが絡んでくださっていて、あぜさんこんばんは。先日はご出演語りありがとうございます。掲示板でも語ってってくださいな、と書いてくださってます。むーちゃんも何か感想などあれば、よかったら書いてください。っていう感じで皆さん反響ありがとうございます。で、とても元に戻って、境界線の話。
境界線の話。
ネットコミュニケーションだからこそ、境界線が大事だっていう。
境界線大事ですっていうのが、結局ネットコミュニケーションだからこそ、あまりにも簡単に使えるから、自分でけじめつけないと、誰も注意してもないでしょ。
注意する場面がなかなかないのがね、ネットコミュニケーションですよね。
それこそメールとか携帯って本当に時間関係なくポンポン入ってくるし、だからそれに対してもう遅いから、例えば夜中の1時に入ってきたメールとかね、ツイッターの、ツイッターじゃないや、なんだっけ、そういう何、携帯メールとか、あとスカイプのチャットとか、あとミクシーもそうですけど、まだ起きたのね、まだ起きてときに、返すか返さないかって自分じゃないですか。で、もう遅いから、見たとしても、じゃあ明日にしようっていうふうにできるかどうか。で、やっぱり明日にしようっていうふうに見ちゃった以上、今ここですぐ返してあげないと、なんか無視したと思われるんじゃないかな、みたいな。なんか、そういう、ね、時間を置くっていうことに対する、こう、コントロール不可能というか、セルフコントロールができるかどうか。そうしないと、ね、携帯メールなんかでも、うちの姪っ子とか見てると、高校生なんだけど、あんた何やってるのって言うと。何やってるのって言うと、友達からメールみたいなね。なんかこう、チャカボクやってますよね。チャカボクやってます。
親指でね、ピッピッピ。
何やってるんだろうね、この子たちはと思うんですけど。 明日にすればいいじゃんって言うんですけど、うん、いや、今会話してたのにいきなりレスし、あの、返事しなかったら、不自然じゃんって言うんですよね。いや、だからもう寝るからって言えばいいのにって私言うんですけど。
うん。うん、
なので、あの、おそらくこのね、あの、かしきさん。
はい、かしきさん。
おっしゃってたように、うん、あの、相手から何かこう、リクエストされたら、あの、あ、純理さん、北海道の方、どさんこさん。こちらこそいつもお世話になってます。ミクシーでね、つながってくださって、
ね、
最初ね、
うん、
あの、ツイッターがご縁だったんですけど。すごく可愛らしい方で、一生懸命で。で、札幌じゃないんだけどね。
うん。北海道の方なんですね。
そうなんです。
まあ、12月、北海道にいらっしゃいますよ、この花咲夜先生は。
ね、あ、そうそう、かしきさんがおっしゃってるように、親しき中にも礼儀ありで、相手を思いやれるかどうか、その通りなんですよ。
自分がね、自分をね、律して、相手を思いやりながら、やるっていう
こと、ね。で、あの、この親しき中にも礼儀ありで、相手を思いやるっていうことをおそらく皆さんおできになると思うんですけど、
うん、
その、自分を思いやれない人多かったりするじゃないですか。それで自分つい無理しちゃって、あの、ね、あの、答えてあげちゃって、今度、自分無理すると、ね、爆発しちゃうじゃないですか。こんなにしてあげたのに、みたいなね。なんか私だけがいつも無理してる、みたいなね。そうするとやっぱり知らないうちに相手との壁ってね、作らなくていい ところで壁作っちゃうし、あの、自分がこうきちんと自分を持って、あの、いい加減にね、ほどほどにしておくっていうさじ加減知らないと、あの、嫌いにならなくて済む人嫌いにならなきゃいけなくなりますよね。
そういうことですね。あの、昼間にこのネットラジのディレクターのサッチンとネットコミュニケーションについて少し喋ってたんですけど、その時に言ってたことと、やっぱ表現から何か全部ね、違う人間が違う考えで言ってるので違うんですけど、同じだなって、しみじみ真理は一つなんだなって今思ってるんですけど、やっぱネットの海っていうのは広大で、どんな情報だって拾えてるので、自分軸っていうのがないとどこに行ってしまうかわからないみたいな話をちょうどしてたんですけど、同じことですよね。メールとかツイートとかメッセージとか、いつでも送れてとても手軽なの でいつでも送られ手軽に送られてきてしまうので、自分軸がないとどんどん流されていっちゃったり、変になっちゃったりするっていうことですよね。
ます、
うん、
あとはあのネットだとね、あの、うん、相手が目の前に座ってませんでしょ
う。
だから相手のリアクションとか、
うん、
相手の表情とか、
うん、
あの、人となりっていうのが見れませんから、
うん、
で、大方ね、あの、コンピューターのスクリーンだったり、
うん、
携帯のね、あの、ちっこい画面、
うん、
だったりしますから、
うん、
結局、ね、あの、なんて言ったらいいんでしょうね。あの、自分を投影するんですよ。
うん、
結局、うん、その場でこう会話するわけじゃないし、相手の表情もわかりませんから、
うん、
で、結局これ私自身も経験していることなんですけど、
うん、
相手からこういうレスが返ってきた、そうすると文字情報ですよね。だから相手の表情も見えないし、
うん、
相手の声のトーンもわかりませんから、
うん、
結局、その文字を読んだ瞬間に、うん、頭の中で自分の声で喋ってますよね。
そうなんですよね。それで怒られたと思い込むとか、バカにされたと思い込むとか、ね、
それなんですよ。それでなんかこう、
うん、
えいってこう、短気な人ってリアクションしちゃうでしょ、
うん、
でもあの、ね、それであのメールなんかのやり取りとか、あの、コンピューターとかネットだけのやり取りで、この人ってこういう人みたいな、この人苦手みたいな、うん、あの、私もついついやっちゃうんですけど、好き嫌い激しいもあって、でも、わりかし私は好き嫌い激しい方ではあるんですけど、でも心のどっかに私の経験上、うん、まあ、ぶっちゃけこの人虫が好かないけど、でも、会ってみたら違うかもっていうスペースだけはちゃんと取っておくようにはしてるんですよ。
うん
っていうのが、あの、ね、あの、
なんか、ツイッター経由ですごく質問がいっぱい来ているので、それを、それに目が取られて、これ、今、語りが止まったのかなと思っております。
はい、はい。敏感に反応する人もいると思うんですけど、うん、結局なんだろうな、これは、人の言葉に対して反応するっていうよりも、例えば、これ、メールのやり取りとか、電話の頻度とか、沈黙。これジョン・グレイさんなんかがよくおっしゃってるんですけど、女性がね、男性からメールが来ない、電話が来ないっていう時に、やたらうろたえて、もうなんかこう、何回もこう電話しちゃったりとか、メールガンガン送っちゃったりとか、私の、クローズドのね、ミクシーコミュニティなんかでも時々話題に載ってるんですけど、彼から連絡が来ないんです、私はもういらないんでしょうかとか、私と別れたいんでしょうかっていうふうな、で女性が多いから女性同士で話すると女性の考え方で喋るでしょ、だから大変なことになっちゃうから、うん、その分点私のところは何名かね男性のメンバーさんがいらっしゃるんで、うん、いやそんなことないよってこうサポートさっと入れてくれるからすごい助かってるんですけど、
うん、
結局何が言いたいかというと女性の場合は結局喋ることがコミュニケーションだと思ってるし、喋ることが相手への信頼とかあなたのことが必要よっていう風なメッセージだったりするんで、
うん、
相手に対して喋らないっていう時って、うん、自分が怒ってる時に喋らないでしょ、
うんうんうん、
で例えば困ったことがあった時とかは男性の場合はあこいつ自分でもう一回問題解決してるんだなと、
うん、
だからよっぽど必要な時は助けるけれども、
うん
一人にしといてあげようってもこいつがちゃんと問題解決できるために一人にしといてあげようっていうのが男性の思いやりなんですよね。
うん
で女性は女性はあこの人困ってる大丈夫何でも話して何があったのってペタペタペタペタくっつくでしょ、
うんうんうん、
でも男性それしませんよね、
うんうん、
だから男性と女性ってコミュニケーションの方法が全く違うんで、
うん、
で忙しいってなった時に、うん、仕事に集中するから、うん、ね、自分が不機嫌とか調子が悪い時は彼女にも不機嫌な自分見せたくないから、
うん、
っていう以前に電話しなきゃとかっていうの忘れちゃうんでしょうけど男性ね、
うんうん
うん、なんでたまたま連絡するのを忘れるとかね、うん、頭から消えちゃうってことを男性諸君ってよくやるみたいなんですけど女性は、うん喋り合うことでシェアをすることで問題解決とか測るから、
うん、
特に疲れてる時ほど喋りたがるじゃないですか、
うんね、問題あったり疲れてたり不機嫌だったりする時の方が
喋りたい聞いて聞いてみたいなね、
うん、
だから喋らないってことって女性の頭ではありえないんで、
うん、
だから自分が喋らないって選択するときはこの人とはもう話しても無駄やどうせ分かってくんないしみたいな相手に愛想つかしたときにコミュニケーション立つんで、
うん、
あここまで来るの長かったな相手がね深刻すると、うん、なんか自分がね沈黙するときには相手に対して見限りをしてるときに沈黙するんで相手もそうなんだっていうふうに何が言いたいかっていうと人って自分がこうだから相手もきっとこうなんだろうっていうふうな類推の仕方するんですよ。これがまあ投影のメカニズムなわけなんですけど、
うん、
なので相手の言葉そのものっていうよりも自分が相手がこの画面に書かれた言葉自分がこの言葉を発信するとしたら、
うん、
おそらく相手に対して怒ってる時にこういう言い方するはずだからだからこの人は僕に対して私に対して怒ってるに違いないっていう類推をしてそれに反応してるわけなんですよね。
うん、
なので一番手っ取り早いのは、うん、もちろんその関係性がねどこまで近いかってことになるんでしょうけども、
うんうん、
直接コミュニケーションができるぐらいの間柄例えば本当にリアルの友達同士とか、
うん
ね、リアルのカップルとかリアルの家族とか、うん、そういう間柄であるんであれば、
うん、
文字だけじゃなくて、
うんうん、
まずは電話をする、
うん、
あるいは直接顔見て話すとかね、
うん、
そうするとなんだろうその場でこう確認できるでしょ。
うんうん、
どういう意味みたいなね、
うんうん、声の調子とかで大体分かりますしね。
だから結局コミュニケーションでバーバルコミュニケーションとノンバーバルコミュニケーションって言ってなんか7割がノンバーバルっていうあの
言語に頼らない、
うんうん、
声だったりとか、
うん、
それから表情とか、うん、あと間の取り方とか、
うん、
その中に7割入ってるじゃないですか。
うん、
結局バーバルっていうのは文字というかね、うん、言葉だけのコミュニケーションっていうことなので、うん、いわゆる行間を読むっていう7割の部分が抜け落ちちゃってるから、
うん、
3割のところで依存しちゃってるわけですから、うん、まあ、口相手とのこうコミュニケーションしてるつもりで、あの7割がこう欠落しちゃってるんで、
うん、
結局鏡の中の自分と一人だけで、
う
ん、なんかほら、鏡の中の自分とね、うつぶつやってるというかね。
で、喧嘩してるんですね、鏡の中の自分ね。なるほどね。これがあのツイッター経由で東さんからいただいた質問の答えに近いのかもしれませんね。読み上げますね。3つ来てますが、素晴らしい内容ですね。質問です。私は幸いブログ炎上経験などはないんですが、先に与える、急ぎよく行動する、自分の限界を知って行動するなど、いくつか気をつけていることはあります。でもあまりうまく人に説明できない。ネット住人の中には些細な利己心などに敏感に反応する人もいると思うんですね。そういう人の過剰反応を引き出してしまってブログをやめてしまった人も知っています。マイナスの過剰反応を避けるコツを言葉にできますか。今言われたことがだいぶ、
些細な利己心っていうのは、要は例えばあの売り込みに反応するとか、
あ、
そういうこと
ですかね。とりあえず、ブログ炎上とか、まあ、嫌な反、ネガティブな反応に対する対処方法ですね。
ね、おそらく多分、まあ、東さんとかでしたら、まあ、趣味でブログやってらっしゃるわけじゃないですか。私もそうですよ。
うん、
当然、皆さん、ブログ、それこそ子育て日記とかね、なんだろう、自分の趣味の日記とかじゃないブログ、いわゆる情報発信型のブログをやられる方って、結局、無料な範疇であるんだけれども、まあ、自分 の、 本業の方にね、ちゃんとこう、道筋をつけられるような、そういう、なんていうんですかね、情報発信をなさると思うんで、当然やっぱり情報を取りに来る方は、やっぱりお金取られるとかっていうところに敏感な方って確かにいらっしゃるとは思うんですよ。で、私のところにも、そういうおっしゃり方する方はたまにいらっしゃいますけれども、ただね、自分のスタンスをこれ決めてしまうこと、自分はそのブログ何のためにやってるのっていう、これはそうですね、まあ、ビジネスの話になりますけれども、なんだろうね、やっぱり自分の軸、やっぱり自分の仕事のために、なんていうんですかね、このブログやってるんだっていうことをやっぱどっかで腹くくんないと難しいですよね。だからセラピストとかやってる方は、お前は金のためにやってるんじゃないかっていうふうに言われるとぐさーっときちゃったりとかね。結局は金、お前結局いいこと言いやがって金かよみたいな、ね、セラピストが本当にそれでいいのかよとかね。
そうですね。
大切だと思います。
あと、それで、ぐさっと来ちゃう方、お金に対する罪悪感を、
私、それ思いますよ。
癒した方がいいですよね。ぐさっと来る必要はないところですよね。ね、
結局、そこで過剰反応して、所詮は金かよっていうふうな攻撃の仕方をする人も、その攻撃を受けて、自分を刺しちゃう、罪悪感を持っちゃう方も、同じテーマを持ってらっしゃると思う。
ねえ、お金は癒しいとかね、お金にのためにやる行為は価値がないとかね、そういうのがあると思う。
所詮はお前のやってることは金かよっていうふうな言葉が出てくることも、お金はいけないことなんだとか、お金を取るってことは嫌なんだ、いけないことなんだっていう、
汚いとか癒しいとかね、
無 疑うことのない、あの疑う余地もなく、お金はよろしくないっていう、あのなんていうかな、お金を取ることは間違ってるみたいな、こう、なんかこう無前提にそういうなんかこう信念体系があるじゃないですか。であのなんだろうな、あの人類全体の信念体系かもしれませんし、特になんだろう、日本人のこの優しさというんでしょうか、その日本人のこのグループマインドというかね、日本人の民族が持ってるマインドかもしれませんし、あるいはその人類で、なおかつ日本人で、かつセラピストとか言って、いわゆるややもすればいい人集団になっちゃう、その職業的な、なんていうんですかね、あのグループマインドというかね、そういう傾向性でそこにビッと反応しちゃって、あのなんかその自分の中の罪悪感がこう、セラピストっていうのは無条件で優しくしてくれるべきだとか、あのなんていうんですかね、こちらの、あのなんだろうな、私なんかの時にね書いたで、自分でこう確か二子渡るさんのミクシーをコメントで書いて、あの自分で書いて後で気がついて笑っちゃったって私書いちゃったんですけど、あの結局のところ、あの自分自身でセラピストっていうのはもう無償の愛で誰に対してももう自分与え尽くして与え尽くして人を救わなきゃいけないみたいな、あのセラピストである自分っていうものに対する自分の期待であるからこそ、人がこう期待を投げかけてきたときにすごくこう過剰反応しちゃって応えられない自分をバッシングしちゃうというかな、あるいはあの自分の中にそういう自分に対するこうあのなんていうのかな、セラピストというものはこういうものであるみたいな、こう特別さっていうのかな、スペシャルネスっていうあの言い方するんですけど、特別さみたいな、あのなんだろう、あのこれメサイア願望っていうのかな、救世主願望って言うんですけど、メサイアコンプレックスって言うんですけどね、それ特別さからあのまだこう自由になれない自分がいるからこそ、そういうこうセラピストっていうのは助けてくれるものよねみたいな、ベーッとこう依存してくる人がこうデコとボコって引き合うんで、引き合うと思うんですよね、と思います。なので自分の中でセラピストっていうのは、それこそあのヒーラーっていうのは、カウンセラーっていうのは無条件で自分を与えなきゃいけないみたいな、あの困ってる人を助けなきゃみたいな、あのそういう、こう思い込みから自由にならない限り、あのセラピストとクライアントってこう役割は違っても結局対等なん で、 でセラピーって人助けだってこう誤解されてる向きありますけども、セラピー人助けじゃないんですよね、やっぱりパートナーシップですから。
そうですね。なんかまた掲示板にたくさん入ってるので、ちょっと読みますね。あ、むーちゃんさんから、相手の姿や様子、表情などがわからないだけに、行き違いや思い違い、取り違いが起きやすいですよね。しかも生活リズムが違う人同士のつながりなので、返信のタイミングも微妙。そしてまたむーちゃんさんが、メラビアンの法則って一言入れてくださって、
メラビアンの法則
ですね。
メラビアンの法則、
あのさ3割が言語で 70% が言語外コミュニケーションってやつじゃなかったですか、多分。はい、あぜさんが、はい、金のため以外に誰が仕事するかっつうの、笑い。
私もそう思います。だってあの、ね、いや本当にそう思います。これ、前あのたまちゃんとお話をね、あのしてた時も、あの、ね、なんかそんな話してましたよね。自分の才能なんかほら、
そうなん
です、神様は自分のこの才能をね、ただでくださったと。でこの自分の才能は神様からいただいて、神様は1円も要求なさってない、だから私はこの才能を使ってヒーリングをするときにお金を取るべきじゃないっていう、なんかそういうとこもありますよね。
あれ本当に私も非常に文句があるんですけど、あずさんも書いてくださってるんですけど、
それ言うんだったらさ、あの、いや例えば本当に普通の会社勤めしたときとかに、サラリーもらうなよって感じですよ。
いや、そうなんですよね。その話したんですよね。あの、どんな人も自分の肉体って全部神様からもらってて、知恵ももらってないよねって。だったらその体使って何やってもお金もらっちゃダメなんじゃないのっていうような、そういう話じゃないですかね。
なんだろう、ほら、ブレサリアンじゃない、ブレサリアンでしたっけ、あの、ほら、空気、ほら、呼吸だけで生きてる人。
ああ、不食の人ですね。
そうそうそう、お肉も食べない、お魚も食べない、そうそうそう、
プラーナーを吸ってますっていう人でしょ。
プラーナーを吸ってる、なんだっけ、ほら、植物も食べない、ベジタリアンなんかぬるいぜみたいな。
そうそうそうそう、とにかく食事死ねませんっていう人たちがいるっていう。
あ、ちょっと声聞きにくいですか。そうそうそう、あ、そうそう、で、あの書き込みがあった東さんの、あの自分の中に罪悪感があって無意識にサンドバッグ役になって、人を助けてる時だけ存在意義を、自分の存在価値感じるっていう、なんかそれあると思いますよ。やっぱそれやると攻撃呼び込みたいというか、
あ
のそれもなんだろう、一種のなんだろうな、あの貼り付けにかかっちゃうっていうんですかね、あの、うん、メサイア願望 の、 あの、
うん、
メサイアコンプレックスの裏返しだと思うんですよ。もう結局あの人を助けてる自分にならないといけないってことは、助けられる人がね、必要なわけじゃないですか。
うんうん、
だから、うん、あの、何でしたっけ、ほら、メビウスは、
うんうんうん、
人を助けたいんだけど、
うん、
なんかみんなが助かっちゃって、助けを必要としてる人がいなくなっちゃうと、
うん、
あの自分の存続、
うんうん、
あの、自分のビーイングが存続できなくなるから、
うんうん、
なんかほら、メビウスの輪みたいに、助けても助けても、永遠になんかほら、列をなして助けを求める人がやってくるみたいなね。
うんうんうんうん、そういう風にこう設定しちゃう的な。
あ、セラピーパートナーシップですよね。
うんうん、
人助けじゃないもん。
そうですね。皆さんよく分かってらっしゃる823石原さんからのツイートでした。もうなんか、
いや、これ極端な話なんですけど、うん、まあこれは私もよくいろんな方のブログのねプロフィール拝見したりとか、
うん、
あのミクシーのねプロフィールとか拝見したりとか、あのするんで、ただそこに反応するってことはまだ自分の中にもねそこに反応する何かが、そのこだわりがあるんじゃないかなって私自分で思うんですけど、
うん、
あのヒーラーやってます、何々やってます、なんとかヒーリングを勉強してますと、あのセラピスト目指してます、人を癒してあげたいですっていうふうに書かれちゃうと、
うん、
いや癒すのそれお前だろみたいな、
うん、
自分癒そうよみたいな、
うんうんうんうん、
人を癒してあげたいですって、その癒してあげたいってのやめようよ、
うんうん、また、佐竹さん、ちょっと声がちっちゃいね。
あ、
はい、はい、よく聞こえます。
ああ、そういうふうに感じてるのねっていう、よしよしみたいな、
うん、
あ、ジャッジしないで見れたらいいんですけど、まだやっぱり私自身反応しちゃうんで、うん、なんだよ、その人を癒してあげたいっていうのだよ、みたいな。
なんて言えばいいんでしょうね。一緒に歩いてきた人か言えばいいんですかね。
なんでしょうね。
うん。まあ、でも、そうなんです。すごくたくさんのツイートも掲示板も溜まってるので読んじゃいますね。はい、アジさんの先ほどの金のため以外に誰が仕事するかっつーの続きがありまして、金のためじゃなかったら遊びか自己満足だ、それこそお金を払っているお客さんに失礼だ、お客
その通りです、
お金と許可顧客満足を取り替えっこするのがプロの仕事じゃんねーって。私本当にそうですよね。
ビールに人生再生業やってますと書いてらっしゃるじゃないですか、
うん、
で人生を再生したい方は、
うん、
あの有料で引き受けますっていうのにこうさらっと書いてらっしゃるけど、
うん、
私はあの思いがあって書いてらっしゃるんじゃないかなって私思ってたんですよ。
うん、うん
うん、やっぱり、
うん、
人生再建だったかな、人生再生だったかな、
うん、そう、再建じゃないかな、
再建かな、
うん、
人生再建業、人生再生業、
うん、
で有料でお引き受けしますって書いてあって、
うん、
いいなって思ったんですよね。
私お金って本当にいろんな意味でとても大事で、なんていうか大人の条件の一つは自分の力で自分の口を養えることじゃないですか、
いや本当にそう思いますね。
でプラスアルファ自分が守らなきゃいけない人たちもまたあの守れることじゃないですか、その時にお金受け取らなくてどうするんだと、それは大人と言えるのかって私思いますね。だって
ね、
自分の口養わなきゃいけないのに、あなた自分の力を使ってお金を稼がないでおいて、それで生活保護でも受けるんですかみたいな、家族植えさせるんですかってどういうことでしょうみたいな。
ですけどね、だってその生活保護にしても、うん、 なんだろう、ほら、旧約聖書かなんかに、みたいにさ、マナが降ってくるわけじゃないんだから、天から。
そう、誰かが、誰かが一生懸命働いて、お金をもらってるわけじゃないですか。
そう、やっぱり、ね、あの、生活保護って税金から来るわけじゃないですか。
うん、
だから、当然、やっぱりその税金をね、うん、あの、こう、納めてる人がいるわけですよね。
ねえ、誰かが真面目に、額に汗して働いたお金じゃないですかね。何残しょう、それ、みたいな。
ですね、税金を納める人、あの税金を納める人にしたって、当然やっぱりあのお勤め先とか、まあ、自営を、ね、やってらっしゃる方だったら、自分のお客様からいただいたお金のわけだし、
自分 の, その神様からいただいた大事な体使ってやってる お金じゃないですかね。
なんですよね。
本当によくわからない。あと、あの普通に生きていると、絶対にそれこそ皆様のお金の、のお世話になりますよね。公立の学校通ってたりとか、あの公の道路工事でできた道路を使っていたりとか、橋を渡ってたり病院に行ったりするわけじゃないですか。
そう思います。
ね、信号がちゃんと点滅してたりとか、警官がそこら辺にいてくれたりとか、
ね、
街灯がついてたりするじゃないですか。それならば、それにお世話になってるんだったら、やっぱり精一杯を働いてちゃんと税金払いたいと思うのが大人の社会人じゃないのかなって思って、
そこを
ね、軽んじすぎですよね。お金いただかなくていい。
税金にもやっぱり、あの、一言私言いたいことがあって、
うん、
税金って、
うん、あの
税金って、払ってないものだと思うんですよ。
ね、私はあんまり払えてないんですけど、ぜひ払いたいとすごい思ってます。
あの税金を、
うん、
払ってないも、もちろん、うん、あの税金払いたくないっていうね、うん、あの、うん、なんだろう、自分が出すのはベロだって嫌だみたいな人いるじゃないですか。
うん、
あのその論理でよくね、あの税金を払いたくないっていう理由で、あの自分のね、血税をね、あの例えば政府が良くないとか、行政が信用できないとか、あのね、汚職に使われるとか、うん、なんかそういうこと、うん、おっしゃる方いらっしゃるんですけど、ただそれ全体的に見たら、
うん、
あのマイノリティでしょ、
うん、思いますね。自分がお世話になった分ぐらいは出した後でいいやって感じ。
そのさ、ちっちゃいところ見て、やれ税金払いたくないだの、取りすぎだのって言うなよって感じですよね、う
ん、ねえ、本当に
言うなよとか言っちゃったよ。なんか税金が高いだの低いだの、うん、まあ、それ言うとバッシングしちゃうかもしれないけど、
うん、
あの税金が高いだの低いだの、
うん、
あのね、恥ずかしいだろって思ったし、ね、払おうよって、
ね、あの少なくとも私、自分自身は自分がお世話になった分と、自分の我が子がお世話になってる 分と、自分の老いた親がお世話になってる分ぐらい全部出した後で、その以上の時に言いたいなって思います。
やっぱ諸話題ですからね。
ねえ、まあ、それがまだあまり言い出せない。
うん。納めるものを納めてから文句言おうよねっていう。
孫正義さんみたいになりたいですね。あれぐらいなってかいろいろ口出ししたい。
あ、本当にそう思います。
ね、早くなりたいな。
税金払ってやらないよってこと、なんか財政がガーみたいに傾く。
それ目指して頑張ってお仕事いっぱいしよう。で、まだ途中だったんですけど、たくさん来てるんですけど、あの、みどりさんから、男女のコミュニケーションの違い、面白かったです。電話が通じないと嫌われたと思い込みやすい女性ですので、かっこ笑い。非常に参考になりました。この点であまり落ち込まないようになりたいものです。本当にね。むーちゃんさんから、自立している者同士の付き合いがいいですよね。リアルでもネットでも。あぜさんから、いいからみんな無料で俺を癒してくれ。熱烈歓迎。で、もう一回あぜさんから、どっちでもいい。再生再建どっちだっけ、忘れた。人生の再生か再建かどっちだったっけってやつですね。ご自分が忘れてらっしゃるのでいいんじゃないでしょうか。あ、まだ来てましたね。あぜさんから、あとさ、お金をもらってないと失敗しても壊しちゃっても迷惑かけても
逃げること
ができちゃうよね。無料の善意だったら向こうも文句言えまい。
あ、そうそうそうそう、それがあのなんかほら、うん、あの曲がったボランティア根性って呼んでるんですよ。
こっちは善意
だから、無料なんだからやってあげたんだからいいじゃん、文句言うなよみたいな、なんかどっか自分でね、防衛してるんですよ
ね。え、お金もらったら責任持って結果出さないわけにいかなくなるし、 お客様も不満足だったら文句をつける権利が発生するわけだし、そこら辺勝負だと思うのさ、代金と満足度をめぐる真剣勝負。うん、そうですね。いやなんか本当体とか能力って神様からいただいたものだと思うんですけど、お金も結局生命エネルギーから姿変えたものですよね。それを食べ物に交換したり、大根がお金に変わってたりとか、お漁師さんがお魚を取ってそれをお金に変えてたりとかするわけで、でそう思うと本当に対等にコミュニケーションというか、対等に両方が生命エネルギーを交換するっていうことで、やっぱお金なのか労働交換なのかきちんと発生しないのおかしい
ですね。結局ね、ほら卵さんがさつまいも持ってて、私がじゃがいもを持ってて、うん、私が卵さんのさつまいもが欲しいとなって、私じゃがいも出すよって言ったら、うん、卵さんが、うん、私じゃがいもいらないのトマトちょうだいって言った時に、私がトマトないとダメじゃないですか、
うんうんうん、その時に中間にお金を挟むっていうね、それだけですもんね。
ねえ、なんか共通言語みたいなもん、
うん、1回共通言語で翻訳してって、もう次の言語に翻訳するために使う、まあ、本当生命エネルギーの塊だと思うんですよ、なんかね、どこが汚いでしょうかっていう、どこが癒やしいでしょうかっていう、元になってたさつまいもさんやじゃがいもさんやお魚さんが気の毒でしょうか思うんですけど。
あ、そうだ、よくおっしゃる方いるんですけど、自分の仕事あるいは自分に自信が持てなかったときにお客様からお金いただくことに、罪悪感を感じたことがありました。それすごく正論だと思います。ただその罪悪感に逃げてるといつまでも、ね、決着つかないんで、ここは腹くくってお金をいただくっていうところにあえて飛び込んでみる、その方が成長しますよね。よく私も私もこれからなんだろう、そのセラピストのこうなんて言うんでしょうかね、マーケティングとか、なんだろう、そういう集客に関するとかビジネスモデル構築のためのセミナーっていうかやり始めるんですけど、いつまでもねプロデビューしない人ってまだまだですからって、日本人ってまだまだですからってすごくなんか綺麗な言葉使うよね。自分なんてまだまだですからとか、なんだろう、こう自分をちっちゃくしといて、こうほら叩かれないように叩かれないようにするのね。で、ね、デビューしちゃいなよって私思うんですよ。で、私自分の霊気の教え子とかにも、よく交換セッションって絶対やるなって言うんですよね。で、ファーストの時からお金いただきなさいって言うんですよね。で、モニターとか行っても無料でやってるうちは相手も真剣にならないし自分も真剣にならないから、それこそ1時間1000円でいいから500円でいいからワンコインでいいからお金いただきなさいって、そうすると練習相手が見つかりませんって言うからバカ者って言うんですけどね、私。で、自分はまだまだデビュー、ね、準備ができてませんからって言うんですけど、それ自分の趣味だったら私 OK だと思うんですよ、準備ができてませんからってこう謙虚な、それこそなんて言うんでしょうね、ヒーリングとかセラピーがそれこそ私が嫌いな言葉で人助けだって本気で思ってるんだったら、早く準備しろよですよね。
あ、そうなんですよ、待ってる人たちがいるんですよね。
ですよね。その時にだけ人を助けたいっていう割には準備できてませんって、なんか便秘、すいません、便秘の文句じゃないんだから出てきたりするのやめようよっていうさ、ごめんなさいね、こんな言い方しちゃって。
この花咲夜さんの毒舌、時々ツイッターなどでも読めますので、皆さん興味のある方はツイッターなど。
自分でこう決着つけてね、自分のおケツを叩くためにも、やっぱりそういう意味でこうね、もちろん内容が伴ってないものにお金いただくのはそれ詐欺以外の何もでもないですけど、適正価格っていうのはきちんとねいただくっていうことで、自分をこう奮い立たせるっていうね、スイッチオンにするってものすごく大事だと思いますよ。あとはこれいただいてみて初めて分かるんですけど、私自身も体験しましたけど、本当になんて言うんでしょうかね、自分がこうカウンセリングをさせていただきました、ヒーリングをさせていただきました、セラピーをさせていただきましたっていう時に、クライアントの方からお世話になりましたってことでお金をいただいた時にビリビリビリっときたんですよね。違うんですよ。で、なんかこうなんて言うのかな、お金が
好きとかっていうよりも、結局あの相手がこうお金を自分に託してくださったってことは、あの自分の提供したこのギフトというんでしょうか、タレントというんでしょうか、自分提供した時間なり自分の提供させていただいたスキルに対して相手がこう敬意を示してくださったというかね、価値を置いてくださったって、それが重いんですよね。
そうですね、ある意味投票権ですよね、投票してくれたっていうようなところ、
こうやって自分の、そう、あのこうやって自分の才能を高く評価してくださる方がいらっしゃるんだってなると、人間って本気になるじゃないですか。
うん、
もっとやろうって、こうやって評価してくださる方がいるんだったらもっと成長しようっていうふうに自分がオンになるんですよ。本気でやってるんであれば、
なのでお金をいただこうと、
あのままごとじゃないんだからさ。そうです、もう1時間過ぎてます。
そうですね、ちょっと時間が過ぎたらそろそろ締めに、
今日ちょっとコミュニケーションじゃなくな
る。そうですね、ネットコミュニケーションじゃなくてお金をいただくこととはとか、セラピストとお金とはみたいな話になってきてますが、かなり白熱してちょっと面白かったんじゃない
ですか。お金と対等であるってすごい大事なんじゃないですかね。
すごい大事なことだと思います。コミュニケーションと結びつけると、なんかでも一緒なんじゃないかと思うんですよね。自分を小さくしすぎないとか、自信を持って堂々としているとか、何か対等なものとしか交換しないっていうのって、そのけじめをつけるっていうことと同じですよね。
そう思ってます
ね。夜遅い相談にあまり乗りすぎないとか、あのすぐに返事をしなくするかどうか自分がちゃんと考えるっていうことと、完全につながってきますね。
ネタバレしちゃうと、私あのメルマガとかにあのお返事いただいても、あの私も負担に書いちゃってるんだけど、あの個別にメールもらうと悪いけど、メールボックスがパンパンになっちゃって、大事な、ね、予約のメールが入らなくなって迷惑だからとは書かないけど、Facebook かミクシーに書いてくる。で、要はあのただ聞いてほしいだけの人って Facebook にも書き込まなければ、あのミクシーにも書いてこないんですよね。そこまで真剣じゃないんだけど、とりあえずなんか愚痴聞いてほしいだけ、でただ聞いてほしいだけって、なんとなくほら自分の正当化して、ね、私ってこうこうこう言われちゃったんですけど、これってそんなことないですよね、とか、自分の不安をね、あの人を使ってなんかほら拭いたい人って言うじゃないですか、彼からこうこうこういうふうに言われちゃったんですけど、こういうふうな言い方は返してきたんですけど、そんなことないですよね、先生どう思われますかとか、絶対にしないって感じですよ。
相変わらず毒物でみんなの前でやってくれるとね、全員のプラスになりますもんね。
あ、柏木さん、あの、柏木さんっていうおっしゃるの、
はい、柏木さん
応援してますよ。
ああ素敵なことを書いて、
男性ですよね。
そうですよね、
女性のセラピストさんって本当にこれから貴重になってくるんで、東さんとか、あの、あじさん、
ふたこさんとかね、素敵な方いっぱいいらっしゃいます。
あの男性でセラピストできる方って大事なんで、男性のそのなんだろう、左脳の部分とね、感性の女性的な部分っていうか、女性性と男性性ってすごくバランス取れることって大事なんで、男性のセラピストって本当にこれから貴重なんで、
はい、
応援してます。
皆さん頑張ってください。
はい、喋りすぎちゃったんです。
すごくたくさんの反響をいただいて、全部が読み切れなくて申し訳なかった感じなんですけれども、目は、ね、私もあのこの花咲夜さんも通してますので、読めなかった方申し訳なかったです。で、あの東さんが声がいいですねって、私に対してもこの花咲夜さんに対しても
いや嬉しいです。
お聞きくださっております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではでは、なんか、ま、今度はセラピストとお金っていうタイトルでぜひまたのネトラジに出演していただきたいなと思います。この花咲夜さん、
はい、みんなでガッと入れて日本を世界を明るくしていきましょうみたいな、
ね、いや本当に本気スイッチでみんなで頑張って、たくさんのね良い価値を世界に提供して、世界を少しずつ良くしていく。
そうですね、
もう全て
セラピストの側が本気じゃないから、あの本気じゃない、ほらクライアントにもならないさ、変なの来ちゃうんだと思うんですよ、私。
すべて投影じゃないな、すべて鏡ですからね、引き寄せだし、波長の法則です。ね、ちょうどいいですよね、すべてね、自分が出会う相手がね。変えていきたいなと思ったら、まず自分が変わることですよね。いや、なんか、熱い語りと、非常な毒舌が心地よかったです。
ありがとうございます。
またお話ししましょう、ぜひ。
はい。
セクラジ来てください。
はい、ありがとうございました。
最後、いつも、告知タイムにするようにしてるんですけど、この咲夜さん、何か面白い企画とか、面白いセミナーとかありますか？これを聞いてた方が、で、今から申し込んで間に合うような。
あ、じゃあ、無料のメールセミナーを。
あ、無料のメールセミナー。
基本は私、女性限定なんですけど、
うん、
で男性の方はごめんなさい、本当はお断りしてるんですけど、
うん、
ネトラジ聞いてくださった方は、うん、お名前のところに括弧ネトラジと書いていただければ削除しないので私なんだっけ、条件に合わない人ってもうバクバク削除しちゃって、二度と
すごいですね、
二度と登録できないようにブラックリストにガンガン入れちゃ
う。すごいですね、その思い切りの良さ、ある意味参考になります。聞いてる方もきっと参考になっていると思いますね。
すいませんね、正解もあるんですよ
名前の後ろにカッコネットラジで無料セミナーが、男性の方はカッコネットラジですね、女性の方は特になくて大丈夫ってことですよね。真実の愛で、無料メールセミナー真実の愛で多分たどり着きますね。はい、ありがとうございます。多分ディレクターのサッチンがあちらに入れてくれると思います、掲示板に。で掲示板も実は玉子印のサイトがズープス使ってるんですけど、ちょっと掲示板が、の場所が分かりづらくなってしまって、ちょっとなかなか直せなくているんですが、ね、無料メールセミナー、ネトラじゃない、無料メールセミナー真実の愛でもたどり着けるとも思いますし、この花咲夜真実の愛でもきっとたどり着きますよね。しもちろん掲示板を探し出していただいてもとても嬉しいです。
ツイッターで来てた東先生の、メルマガとかブログで十分ファンになってくれて、はい、会えただけで満足って、そうそう、この会えただけで満足ってすっごい大事。
そう思ってもらえるようになるってすごく大事なことですよね。
そのデビューしちゃいないはすごいわかる。私は3年後の自分を表す肩書きをつけると考えてます。これ本当大事だと思います。
本当にね。デビューしちゃいなよ。なんかちょっとラップな感じで後ろがヨー
みたいな。ワイヨーみたいな。
ヨーみたいな。
ということで、はい。
いや、ありがとうございました。で、はい、ネットラジの方の告知をさせてもらいますと、7月からの、テーマが、セラピストの養成講座を持っているセラピストさんにをお招きして、セラピスト養成講座についていろいろ伺おうと。で、これから養成講座を作りたいセラピストさんにはどんな風にすればいいかの参考になるだろうし、っていうセラピストになってみたいなと思っている方には、どんな養成講座をしている人がいるのかっていう参考になるんじゃないかみたいな感じで、お話を伺うことになっていまして、来週は仙台の千原田邦子さんに来ていただきます。すごい面白い方なんで、またよかったら聞いてください。
聞かせていただき
ます。はい、ぜひ。でその時はまた何か掲示板かツイッターでくださって、
ガンガン入れちゃいます
よろしくお願いします。
はい、
はい、ではでは、遅くまでありがとうございました。聞いてくださった方も遅くまでありがとうございました。それではまた来週、おやすみなさい。